11月22日金曜日、今日の天気は曇りのち雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、コージーアップ、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。寒いなーっていう感じがね。
いや、もう今朝はもうブルブルきますよね。
有楽町の日本放送屋上の温度計が 8.5 度、
はい、
いや、この時間で10度割ったのって、そういえば今シーズン初めてじゃないか。
そうかもしれないです ね、
ね、ちなみに今日は二十四節気の一つ小雪と、うん、今日からちらちらと雪が降るというようなね、ことだそうなんですけれども、いや、そんな感じの天気だなと。
まさにそうですよね。
今日最高気温上がらないんでしょ。
今日ですですね、まあ、現在日本屋上の温度計 8.5 度ってお伝えしましたが、ここからですね、はいはい、もうほとんど上がりません。
どういうことだ。
予想最高気温が10度、
マジで
ということになっていまして、昨日と比べるともう6度ほど一気にぐんと下がるんですね。
いや、これ本当体調管理が厳しいっていうのがさ、いや、思い出してみたらですよ、
はい、
今週の火曜日さ、まあ、俺あのジャケット着て自転車乗って子供迎え行った覚えがあるんだよ、うん、
暖かかったですよね。
暖かったよね、あの日20度ぐらいあったよね。
はい、調べたんですけれど、今週の月曜日がですね、うん、最高気温 21.4 度、東京都心ですね、
うんうん、
で19日火曜日は 20.7 度ということで、
そうだよね、
週の最初は20度あったんですね、最高気温。
それが週末になると10度だよ、ちょっとさ困っちゃうよね。
そうですね、
なんかちょっと薄コートはさすがに着なきゃと思って今日着てきたんだけどさ、ちょっと薄いコートを着てきたんだけど、これ10度ってだって年末年始ぐらいでしょ。
そうなんです、年末年始並みの、ま、気温になってくるので、もうあの、うん、大げさではなくですね、ダウンコートですとか、
本当だよ、
厚手のニットですとか防寒対策をしなくてはいけない気温ですね。
いや、ポケットにカイロ入れてたっておかしくないよね。
そうですよ。
あるいは手袋、
うん、マフラーも大切です。
もう全部間に合わないんだよ、会社来ちゃったからさ
時遅し
今から出るというあなた、ちょっと思ったよりも1枚分厚いもの着た方がいいと思いますね、はい、うん、いや、またこれ忘年会シーズンじゃないですか。
そうですね、
夜遅くまでって人もさ、金曜日だしさ、これいるかもしれないんだよね。
そうですね、金曜日の夜だと夜遅くまで飲んでってなると、夜になればなるほど冷えていきますから ね、 ね、
昨日夕方仕事終わってさ、夕方つっても、もう6時ぐらいになっちゃったんだけどさ、うん、この周りも歩いてると、結構こう集団でタクシー捕まえようとする人たちとかいると、あ、これ忘年会なんだろうなと、あれダメ、あ、ダメです、ダメです、あれ言ったんですけどダメでしたみたいな会話しててさ、やっぱあのどこの会社にもそういうね、若手はそういうのあるなっていう、ね、
ありますよね。こう止めようとしたらね、あの回想だったりしちゃうんですよね。
そうなの、
ね、
また夕方ってそういう時間帯なんだよね。
あの入れ替わりの時間帯なんですよ ね、 でね、
ごめんなさい、ちょっと燃えた、回想なんですよつって、向こう側で集団でさ、俺の方を白い目で見るみたいなねお前早くしろよいいだっていう、なんかそういう記憶を思い出してしまいましたが、
若手時代です。
そうそんな視線も冷たく感じる、この身に染みる寒さでございます。どうぞ、ご自愛くださいませ。さあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官各紙が入ってまいりましたが、今日はですね、バラバラという感じの一面トップの中、高浜町の元助役から、福井県の職員109人にも金品というのが朝日と東京一面トップという感じです。まあ、これ関電の、ね、問題で県の調査委員会というのが設置されて、でそこの結果が出てきたということなんですが、まあ儀礼の範囲を超えていると判断された高額な金品の受領者も21人いて、総額は122万円相当に上ったということであります。まあ、これね、こういうことが出てくると、まあ最初に関西電力の役員に金品が渡っていたというのが出てきたわけなんですが、まあそこから関電、県、それから地元自治体の有力者みたいな、こうトライアングルのような形っていうのが、まあ、全体の構図というものがこれで明らかになっていくと、まあ、この先ね、どうなっていくのかっていうのが見えてくるところなんですけれども、まあ、原発の再稼働云々の話の中で、どちらかというと、まあ、原発に対して否定的な朝日や東京というのは、これ一面トップというのは非常に分かるなという感じの紙面構成です。で、一方で産経新聞は一面トップが日韓の軍事情報包括法協定 GSOMIA と、これが23日の0時ですから、もう今日のですね、深夜、日付がちょうど変わるところで、このまま行くと失効という形になっていくと。で、韓国側は、 協議の継続を強調しておりますが、日本側に変化がなければ終了するんだと、まあ、全部日本に、まあ責任をこう押し付けるような言動を続けているということですが、まあ、こちらとしてはその取り沙汰されている、輸出の管理の強化と審査をして、それに合格したものはもちろん輸出はするんだけれども、その枠組みをきちんとしましょうねということ、まあ、これを撤回しなければジーソミアを破棄するんだというふうに言ってるんですけれども、これ安全保障上それ撤回しちゃうと今度日本がですね、輸出管理ちゃんとやってないじゃないのって言って国際社会から、怒られてしまうということもありますんで、いや、全くロジックが違うぞっていうところをですね、強調したいのと、ただこれ厳しいなと思うのはですね、韓国の、まあ、国防部であるとか、あるいは大統領府青瓦台をこう取材をしている記者とかにも何人も聞いたんですけれども、一人キーマンがいましてですね、これが大統領府国家安保室第二次長のキム・ヒョンジョンという人で、昨日実はこの国家安保室、まあ、韓国の NSC の会議なども開かれたということなんですけれども、ここでですね、このキム・ヒョンジョンという人が直前20日までアメリカに行っていて、で帰国した直後、そのアメリカとの協議の内容なども報告するというようなことが、これ読売新聞ほか、国際面では載っておりました。で、ギリギリの調整ということで、国家安全保障会議の常任委員会を開いて対応を昨日協議したと、韓国側ですね、いうことであります。で、まあ、この人キム・ヒョンジョン氏の訪米の様子の報告をしたと見られるというふうに書いてあるんですが、この人はですね、もう筋金入りの日本に対して厳しいという人であります。まあ、もともと外交官の子供であって、日本に駐在の経験もある、駐在というか、ね、幼少時代に日本にいた経験もあるということなんですが、あるいはアメリカとかヨーロッパとかいろんなところにいた経験があるそうなんですが、まあ、その辺で、どうやらですね、日本では結構辛い経験をされたそうなんですよね。で、その原体験というものもあって、日本に対してというのはファイティングポーズを常に取るという人でもあります。で、この人が口火を切って、その、まあ、アメリカ帰りの報告というところから、議論を主導していくとなると、まあ厳しい結論しか出ないというのは目に見えていたということもございます。で、まあ、さらに言うとですね、そもそもこのジーソミアの破棄っていうのを決定したあの時、ちょうど日中韓の外相会談が行われていて、外交部長、まあ、日本でいうところの外務大臣、である韓慶ファさんはあの当時北京から帰ってくる途中だったと。で、国防部もこれ反対はしていたんですけれども、ただ、今のこのムンジェイン政権は、このですね、青瓦台大統領府の権限がものすごく強いと。で、中でもこのキム・ヒョンジョン氏の意見というものが、まあ、ムンジェイン氏の懐刀というふうにも言われていて、かなり通っていくということもあって、結局、国防部であったりとか外交部の意見をほとんどぶっちぎるような形でジーソミアの破棄を発表した。で、この土壇場でもこの人の名前が出てくるということは、まあ、これ破棄に行くっていうような可能性高くなってきているというところはあるようであります。それから香港の情勢をめぐって、アメリカの議会上院でも、香港人権民主主義法案というものが可決されました。まあ、上下両院で似たような法律が可決されたんですが、若干の構想があるということで、そこをすり合わせたものをですね、下院でももう一度かけて、まあ、下院と上院ですり合わせて、先ほどペロシ下院議長もサインをしたということがあったんで、いよいよトランプさんのサイン待ちと、それがあると、もうこの香港人権民主主義法案制裁条項が、発動されるということになってまいります。まあ、中国は激烈にこう反応しているわけですが、まあ、それだけ痛いところを突かれるということでもあるということです。まあ、この香港をめぐっては、法人の、ね、方が大学生一人拘束されて、で帰ってきて、空港でインタビューで申し訳ございませんみたいなことを言ってましたけども、いや、これそれをね、もうそのままデカデカと各テレビは流していましたけれども、いや、この人別に悪くないだろうっていうのがまずあると。まあ、もちろんね、そのパスポートなしでデモ見に に行ったっていうのは、まあ、うかつだと言われれば、そのそしりは免れないのかもしれないんですが、そもそも論としては、香港の警察はですね、デモを見に行ったどころか、普通に街歩いてる一般人でも今拘束しているという状況でもあるということを考えると、これで、学生を非難するのは、これ、どこが悪かって言ったらですね、そりゃ、北総エムのは中国共産党でしょうよ、という話もなるんです。まず、法人を保護して守ると。で、同胞を守っていくということがこれ大事なはずなのに、そういうところになんか自己責任だとか矮小化されるっていうのは、これはまずいぞというふうに思います。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さん。取り上げるニュースですが、まずイスラエルのネタニヤフ首相が起訴されたというニュースが入ってきました。それからジーソミアについて、さらにトランプ大統領の弾劾をめぐる下院の公聴会、そして訪日直前のローマ教皇について、そしてパレスチナ問題をめぐってアメリカが孤立をしているという中東情勢も聞いていきたいと思います。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
とあるオフィス、新たな依頼、男が向かう先は、
ちょっとよろしいですか？
誰だ？ここに人は来れないはず。
あなた、睡眠が足りていませんね。集中力が低下していますよ。
嘘だ！昨日よりは寝たはずなのに！
睡眠は時間だけではなく質も大事。忙しい人の眠りをサポートする枕。それが、ブレインスリープピロ
ー。あ、夢か。
ビジネスマンのパフォーマンスをサポート。ブレインスリープ。
改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーター、外交評論家、キャノングローバル戦略研究所研究主幹、三宅邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。イスラエルのネタニヤフ首相を収賄罪などの罪で起訴。イスラエルの検察は21日、収賄などの罪でネタニヤフ首相を起訴したと発表しました。現職首相が起訴されるのは初めてです。検察はネタニヤフ首相がイスラエルの通信大手ベゼクに便宜を図った見返りに、傘下のニュースサイトでの好意的な報道を求めたことが収賄の罪に当たると判断しました。このほか複数の実業家から高額の贈り物を不正に受け取ったとして背任などの罪でも起訴されております。通算で13年半首相職って、そうだったんですね。
僕がワシントンにいた頃に首相になりましたよね。あ、じゃなきゃ、その、そうそう、その時はもう彼はね、そもそもニューヨーク生まれかなんかでね。
あ、そうなんですか。
英語ペラペラ、もうアメリカ人と同じ発音なんですよ。
へ
え。それで、当時はね、はい、彼本当に極右とは言わないけど、相当右で保守だったんですよね。ところがね、今ね、
はい、
どうですか、もう彼よりも右の人いっぱいの極右がぐちゃぐちゃと、そいつが取り込んで、まあ、はい、生き延びてきたんだけど、まあようやく捕まったかと。
は、
だってそれはやっぱりね、13年もやるためにはね、まあ、これが本当に違法かどうかは別として、はい、いろんなとこから集めなきゃ、政治資金はね、それがこうなっちゃった、まあ、年貢の納め時なのかどうか、
はい、
まあ、じゃあこれでね、世の中が変わるか、イスラエル変わるかって、変わらないんじゃないですかね。あの選挙制度で完全な比例代表制でやれば、
はい、
どうやってもそのなんていうかな、小選挙区制とは違って、ガチンとこう強い政府ができないですから、常にああでもねえことだなってことになっちゃって、でもう2回目でしょ今年
ね。
もしかすると1年で、ね、3回やるかもしれないって報道に出たけど、
はい、
まあ、十分あり得るわけですよ。ただまあそこでね、
はい、
ネタニヤフさんをもう起訴して、うん、
はい、
裁判が始まれば、で公民権停止しちゃえばいいんですよ、事実上ね。そうすれば、不逮捕特権ないわけですから、
はい、
そうすると政治が変わるかもしれないということじゃないでしょうかね。
やっぱこれだけこう長く首相にいると、アンチも増えるし、
アンチばっかりですよ。
で今ネタニヤフさんが組閣に失敗し、はい、でガンツさんという、ね、軍のトップだった人が組閣しようとしたんだけど、はい、これもうまくいかなくって、このままいくと、
ね、
じゃあもう一回選挙やるかってことになってくる。
何回やるんだよ
何回やるんだよ。
回で決めろよって言いたくなるんですけど、だらだらやるんだね、この人たちは。
なかなか妥協ができないってことですか、これは。
そうでしょうね。だけど、まあ、その意味で先ほど申し上げた通り、このネタニヤフさんがいる、が、
いる
かいないかっていうのが一番大きな状況になっていて、だからガンツさんだって、じゃあ、リベラルのね、
はい、
さっき の保守じゃないけども、逆かっていうと全然そうじゃなくて、彼も保守なんですよ。保守なんだけど、はい、同じような考え方なんだけど、
はい、
ネタニヤフが嫌い。
ああ。
そういう人がね、何十人もいるわけ。
なるほど。
ですから、その ネタニヤフさんが率いてるリクードだったかな、はい、それが、割れない、状況だと、まあ、この三つどもえだか何どもえだか知らんけど、決まんないのが続くわけですよね。
はい、
逆に言うと、このネタニヤフがいなくなればですね、うんうん、おそらく新しい政治状況が生まれる。
はい、
それを、まあ、狙ったというか、結果的にはそういう形になるんじゃないでしょうかね。誰かが狙って検察を動かしたとか、そういう話ではないと思います。
まあ、もともとずっとやってた。
もともとずっとあるわけで。
うん、
今までは首相だから逮捕できなかったわけでしょ、
はい、
だけど一応負けたわけだから、
うん、
そしたらもう首相じゃないわけだから、
はい、ま
あ、あるようでないわけでしょ、そしたらやるなら今ですよね。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。執行期限が近づくジーソミア、韓国の外相が日本に譲歩迫る。明日23日の午前0時、まあ、今日の24時に執行期限を迎えるジーソミア、日韓軍事情報包括保護協定について、韓国のカンギョンファ外相は21日の国会で、日本政府による輸出管理措置の見直しがない限り、再考しないというのが現在の韓国の立場だと語りました。その上で菅氏は執行回避に向けて最後まで努力すると強調しております。21日昨日ですが、アメリカのポンペオ国務長官とカンギョンファ外相電話会談をして意見交換をしたということですが、いよいよ近づいてまいりました。
アメリカに対するポーズなんですよ。
ポーズ
ですよ、うん、ね、この問題は、まあ、日本から見るとね、
はい、
日韓のジーソミアだからさ、日本との関係とか言ってる、まあ、それは普通なんですよ。でそれはもちろん間違いじゃないんだけれども、はい、私が見るところ、はい、この問題は米韓関係ですよね。ジーソミアで一番そもそも作った時に裏で動いたのがアメリカですから、はい、その意味ではこれ韓国がジーソミアを破棄するってことはね、
はい、
アメリカに対して結果を売るってことなんですよ。
だ
けどそれはもう国内政治上やらざるを得なくなってる、
はい、
わけだから、そうするとアメリカがどんどん圧力かける、大した圧力じゃないですけどね、そうするとどうするかって言うと、いやいやちゃんとやってるんですよ、日本に対しても言ってるんですけど、日本が言うことは聞かんのですよと、こういってポーズをアメリカに対して見せてるだけなんですよね。
じゃあ、はい、
この問題の本質は何かっていうとね、本質は僕は米韓同盟だと思っています。で米韓同盟の世界で言うと、日本ちょっと置いておきますとね、
はい、
トランプさんは関心ないのよ全然、どうでもいいのよはっきり言って、キム・ジョンウンと会って写真撮る方がはるかに関心が高いわけですよ、
はい、
だけどもアメリカの国務国防それから軍ですね、
はい、
私たちにとってこのジーソミアってのは極めて重要なんで、でしかし韓国の今のムン・ジェイン政権がなんかおかしいぜって動きがと、
はい、
いうところで、さらに駐留軍警備、在韓米軍のね、
はい、
これでも交渉してるわけですよ、
うん、
そうすると最近は変なリークがワシントンであって、
はい、
このあれですこれちゃんとやらなかったら在韓米軍撤退するぞなんていうのをリークして、したんでしょ誰かがね、でそれに対して国防長官がそれを否定すると、
はい、
もう茶番ですよね、
うん、
要するに何が言いたいかっていうと、おそらくトランプ政権がホワイトハウスの方はね、もうとにかく韓国に多く金を払わせて、やったやったと言いたい。ね、ジーソミア、こんなのほっとけと、はい。本来ならば、ムンジェイン大統領が破棄を言い出したわけだから、最終的にはね。はい、これ大統領レベルでちゃんとやらないと、言うこと聞かないおっさんなわけですよ。だけど、トランプさんはそれ全然動きがなかった。で、ほっぽっといた。しかし、下の方はとんでもないということで、
はい、
今更なんだけども、いろいろ圧力かける。だけど、大統領は言ってこねえのにね、
はい、
あの国防長官が何よ関係ねえよと、
まあ、
韓国は思うでしょうね、
はい、
そこでこじれてるけども、その最大のポイントは、うん、おそらく米韓関係、 米韓軍事同盟の話だと思います。その意味では極めて深刻な問題だということですよ。
もともとこの、ね、米韓 の, その軍事同盟の話だと、はい、まあ、ムン・ジェインさんがあの、まあ、彼ノムヒョン政権の秘書室長とかもやってましたけども、はい、あの当時その指揮権をどうするっていうような話があって、そうそう、やっぱもう潜在的にというか基本的には最終的にアメリカには引いてほしいっていうのが
政権
の
意向なんですかね。いや、それはね、そこはどこまでなんですかね。つまり、韓国軍だけでは北は阻止できませんよ。やっぱり米軍と一緒になんなきゃ意味がないし、
はい、
今実際に起きてきてるのはもう本当に米軍と韓国軍が一体になった、
はい、
あの組織があると考えていいですよね。
うん、
それでは指揮権がどうするったって韓国指揮権取れない場合があるわけですよ。ですからそれで今までも進んで話が進んでなかった。ですからどちらかというと夢ね。要するに、そりゃそうでしょ。日本にね、在日米軍がいてですよ。それで、連合司令部があって、総司令官がね、アメリカ人だ。はい、それは持たないでしょ、普通の国だったら。韓国みたいに北がいて、
はい、
冷戦構造が厳しかったから、それ説明ができるんで、普通の国だったら、それは、とても認められない。逆に言うと、ムンジェインさんみたいなナショナリスト、
はい、
左派のナショナリストからすればね、
はい、
とんでもない話なんですよ。だから変えたいんです。だけど、変えようにも、実際には変えられないと思います。で、その意味では、ムンジェインさんは高をくくっている部分があって、はい、どうせあれだろう、アメリカね、こんな強気に言ったってね、まさか、同盟破棄したり、ね、それから撤退なんかしねえだろうと、高つくってるわけですよ。だけど僕はね、そんな甘くないと私は思っているんですけども、甘くないですよ。日本と韓国では戦略的な価値が微妙に違いますからね。まあ、今はそのすぐ出るとかそういう話ではないにせよ、そういうことをあのトランプ政権だったら考えていないわけじゃないと思うんで、もう少し韓国の人たちは、
はい、
頭を冷やして、日本けしからんとかそういう話じゃなくて、これアメリカに喧嘩売ってるんですよと、でその後その結果はあなた方に跳ね返ってくるんですよと、
はい、
そういうことをよーく考えてごらんなさいと、まあそんな上から目線で言うのはかわいそうだから言わないけど、言っちゃったけど、本当はそういう意味では私は非常に重要な時期に差し掛かっていると思っています。
うん、あのアメリカの軍のトップ、あの東参謀本部議長が、あの韓国に行って、はいはい、でまあ、日本でも発言をしてましたけれども、はい、このジソミアの破棄って本当にやっちゃうと、うん、北朝鮮朝鮮、ロシア、中国を利すると、はい、だ利的行為なんだと。
そうですよ。
だこれの、その、地政学的なインパクトってどうなると思います？
ですから、先ほども教えた通り、米韓関係がおかしくなっていて、
はい、
そして中長期的に言うと、韓国が韓米日のね、いわゆる強力な、反共同盟ですわな、
昔
の、
は
い、それからはもう変わっていくと、
はい、
状況が変わったからと。いうことになるんでしょう。そうするとアメリカもそこに兵隊を置いている意味について考え始めると、そうすると東アジアもしくは北東アジアでのアメリカのプレゼンス、それから中国、ロシア、
はい、
北朝鮮、日本、アメリカ、
ね、
それがあの微妙に力関係が変わってくる可能性があって、非常にあの今自体すぐに変わるということではないけれども、中長期的には要注意の動きだと私は思います。
はい、では続いて2つ目こちらです。トランプ氏の支持で圧力をかけた。アメリカの高官がウクライナ疑惑について証言。トランプ大統領の弾劾調査を進めるアメリカ下院の公聴会で20日、ソンドランド駐 EU 大使は、民主党のバイデン大統領候補に関する調査の見返りとして、ウクライナのゼレンスキー大統領をホワイトハウスに招待するようトランプ大統領の指示があったことを認めました。ソンドランド氏は公聴会で、ウクライナ側が希望する首脳会談を実現させるためには、ゼレンスキー氏がバイデン氏の調査を公式に表明することが前提条件だったと断言しております。一方のトランプ大統領は20日、この証言について、見返りは何もいらないと彼に伝えたと、改めて関与を否定しているということです、ということであります、まあ、これ、ね、トランプさんにとってはどうなんですか、
まあ、先週も申し上げた通りね、
はい、
これ要するに大統領の権限を使ってですよ、
ええ、
そして自分の政敵を陥れるために、うん、ウクライナの大統領にちゃんとあいつの捜査やってよと言ってるわけだから、
はい、
これあの見方を変えれば一種の 贈収賄ですよね。
あ、うん、
だけども、はい、その問題が、あ、今まではね、どちらかというと下院 の、 その委員会で、秘密会で証言を受けて、
はい、
それがちょこっとずつリークされてきたわけですよ。だけど最近はね、はい、これ13日からも始まってるんだけど、うん、出るわ出るわ出るわ、国務省国防省の、ね、現役の官僚あたりがですよ、
はい、
出てきてね、もう平気で大統領のにとって不利な証言をバンバンするようになったわけですよ。これ今日のニューヨークタイムズですけどね、エコー・オブ・ウォーター・ゲイト・フォー・アウ・ディフェンス・プレゼント、すなわち別の大統領だけども、
はい、
エコーだ、山彦みたいなもんですよね。ウォーターゲート、ウォーターゲート、ウォーターゲート、ウォーターゲートと聞こえますよって言ってるわけ。もう本当にこれは、まあ、ニューヨークタイムズというね、リベラルな、
スタンスの
新聞だから、はい、まあ、こう書くんだけども、まあ、私はこれでトランプ政権が終わりの始まりが始まったというふうに言うつもりはありませんが、しかし、これは一種の潮目の変化というのが起こりうるかもしれない、はい、まあ、非常に慎重な言い方をしかしできないんだけども、今までトランプさんについては全部外れてますから、読みがね、ですからあまり、断定的には言いたくないんだけども、
はい、
ちょっとこれはローブローかもしれないけど、ボディーブローとして効いてくると効いてくると思いますね。
まあ、トランプさんがその直接支持したかどうかはあれですが、やっぱジュリアーニさんも
支持してる、間違いない。
でそれジュリアーニさんも使ってっていう話
ができたんですね。ジュリアーニは結果であってトランプさんがやる、誰もやらないからジュリアーニ使ったわけですよ。
ああ、他の人たちはやろうとしなかった。
やらないですよ。だってそうなの、下手した法律違反なんだもん。そんなこと。だから逆に言うと、ジュリアーニさんが、はい、あ、でもあっち、こっちに暗躍し、あっちに暗躍してね。それを煙たく思う。だからこのアメリカ の、 その官僚制度の中にもね、
はい、
ちゃんと良心が残っていて、ね、もうホワイトハウスから喋るなって言われてるのに、まあ、喋る勇気がある人たちがいるってことですよね。これはまだ健全な証拠かもしれない。
まあね、また誇張が続くわけですもんね。
続きますよ、
はい、
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
とあるオフィス、新たな依頼、男が向かう先は、
ちょっとよろしいですか。
誰だ、ここに人は来れないはず。
あなた睡眠が足りていませんね。集中力が低下していますよ。
嘘だ、昨日よりは寝たはずなのに。
睡眠は時間だけではなく質も大事。忙しい人の眠りをサポートする枕、それがブレインスリープピロー。
あ、夢か。
ビジネスマンのパフォーマンスをサポート、ブレインスリープ。
この時間は教えてニュースキーワードです。ローマ教皇。外務省はフランシスコ・ローマ教皇が明日から26日の日程で来日するのに合わせ、これまで日本政府としてローマ法王としてきた呼び名をローマ教皇に変更したと発表しました。ローマ教皇はバチカン市国の元首で、外務省などによりますと、日本とバチカンが外交関係を樹立した1942年当時の役が法王となっており、日本政府はそのまま使用してきたということです。ただ日本のカトリック教会は1981年のヨハネ・パウロ2世の来日を機に教皇の呼び名に統一、教えるという字を用いる教皇の方がより職務を表現していると考えたということです。明日来日し、長崎広島を24日に訪問するほか、25日午前には天皇陛下とも会見で、25日午後に総理と会談する予定ということです。
はい、まあ、38年ぶりですから、これは歴史的なことだし、はい、素晴らしいことだし、これからどんどん報道されるので、それをよく聞いていただきたいんですね。今日は、ね、全く違う話をします。
はい、
ローマカトリックというものが、はい、例えばアメリカでね、どういう意味を持ったかっていうと、昔の1950年代まではカトリック、つまりカトリック教徒っていうのは、はい、アメリカ人でありながらね、ローマに心の拠り所があるわけでしょ。で、教皇様がいらっしゃるわけだから、そうするとお前はアメリカ人なのか、お前の忠誠はどこなんだっていう意味で、アメリカプロテスタントの国だから、もともとは、
はい、
ですからローマカトリックに対しては、まあ、ある種の偏見があった、差別があったんですよ。それをぶち破ったのが実はジョン・F・ケネディで、
はい、
あの人はアイルランド系、アイルランド系っていうだけでもうカトリックと分かるから、
うん、
そこ が、まあ、原点なんですよね、アメリカについてはね。で、このローマ教皇も、一昔前はそれは広大な領地を持ちね、
はい、
それにまさに、なんていうかな、教皇の皇は皇帝の皇でもあるから、国を超えた、
はい、
民族を超えた権威を持ってたわけですよね。それがまあ徐々に徐々に、一つの宗教集団、まあ、失礼な言い方だけども、になっていった。その中でね、やはり最近のローマ教皇は、いい意味でリベラルというか現実的な反応するようになった。つまり例えばプロテスタントとの和解をするとかね、
はい、
だから最近ではあれですよね、同性愛の問題でも非常にリベラルな考え方をしているし、
はい、
これはね随分変わってきたなと思います。でそれはローマ教皇会もしくはそのカトリックというものそのものがね、
はい、
まあ、取り巻くその環境が変わってきたことと関係があるんでしょうね。まあ、私中学高校カトリックの学校だから、特別な思いがあるからつい言っちゃったんですけどね。
なるほど。でもこれ外交面で考えると、うん、例えばその冷戦終結に関してヨハネ・パウロ2世も尽力したというか、はい、いろいろとこう、
そうですね、
働いたという話もあって、結構やっぱ外交にも影響力あるんですか？
それはある場合ではね、全てやってるわけじゃないですよ。だけどなぜそれが冷戦でうまくいったかっていうと、
はい、
ポーランドですよね。
ポーランド。
ポーランドはカトリックだから。
うーん、
カトリック少なくないから、はい、多いから、ですからそういう効果があるわけです。教皇が言うこと自体が、
はい、
一種の政治的な、本当は政治的な意味を持たせなきゃいけないんだけども、そういうふうな効果があって、それが大きな流れになっていくってことは、それはカトリックの多いところでは十分あり得るわけですね。逆に言うとそれは脅威になる可能性もあるわけですよ、
はい、
ですからその意味では立派な人がなって、うまくバランスを取っていかなきゃいけないんだけども、その今のフランシスコ教皇もですね、
はい、
まあ、82歳だけども非常にバランスの取れた体力もある、頑張ってますよね。
もう世界中飛び回ってますよね、
すごいなと思いますよ。私はとてもできないと思うけど、こういう、まあ、方が今度日本にいらっしゃるということですから、歓迎しなきゃいけません、
ね、実はだから結構世界中に報じられるってことですね。
そうです。ものすごく大きな写真、絵になると思います。
今日のキーワード、ローマ教皇でした。メールツイッター様々いただいております。ローマ教皇の訪日などについて、はい、第3ツイッターです。世界平和を求めるなら香港についても発言してもらいたいが、どうなんだろうねと。
中国ではね、
はい、
カトリックも含めてキリスト教に対しては厳しいコントロールがあるんですよ、
はい、
でまあ、相当バチカンと北京の関係悪かった時期もあるんですけど、やっぱりそこはね、そうは言っても、
はい、
最近関係改善が進んでるんですよね。
う
そうなると、はい、まあ、一応手打ったから、
香
港にどのくらいそのカトリックがいるかは僕は知らないけれども、まあ、それはある程度いるでしょう。しかしじゃカトリック全体を目の敵にしてなんとかっていうならともかくですよ、
はい、
ああいう形の暴動です、暴力ですとこう言われちゃうとですね、なかなかバチカンも言いにくいんだろうなという気がしますね、
は
い、
メッセージを出すと、
ね、僕はおっしゃる通りで、
はい、
世界中で同じようなこと言ってるんだったら香港にもついても嫌じゃないかと。それはアメリカに任せてんですかね。
ああ、なるほど。それからジーソミアについて、木更津市磯谷さん、男性55歳の方、国会テレビでは桜を見る会祭りで、野党の方々からジーソミアなんて言葉聞いた記憶がありません。今の日本は、対応できるんでしょうか。他に議論すべき優先課題山盛りのような気がしますが、日本が世界から取り残されている感自分だけでしょうか。
おっしゃる通りですけど、まあ、取り残されているっていうか、まあ、日本がっていうより日本の国会がね、議論をしないっていうのはこれ昔からだから別に
昔から今に始まったことじゃない、
今の始まったことじゃない、これじゃ驚いちゃいけません。
なるほど、わかりました。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。パレスチナ問題をめぐってアメリカが孤立。国連安全保障理事会は20日、パレスチナ問題について協議しました。アメリカのトランプ政権がイスラエルによるヨルダン川の西岸での入植活動を国際法に違反していないとして事実上容認したことに関し、アメリカ以外の理事国は相次いで入植活動を国際法違反だと非難、即時停止を求めた2016年の安保理決議の再確認と遵守を求めたということです。 占領地で、まあ、普通の国民を移住入植させるっていうのは国際法の違反だと、
そもそもねこれ1967年の話でしょ、
はい、
で国連安保理決議242338もう外務省入った時も徹底的に勉強したの
これですよね、
うん、で僕が入ったのが1978年ですから、
はい、
ちょうどその年はキャンプデービッド合意というのが秋にあってね、
ほうほうほう、
それで、当時のアラファトさんと、
はい、
それからイスラエルで、まあ、なんとか交渉をしたんですけど、結果的にはどうなったかっていうと、エジプトと、
うんうんうん、
イスラエルが平和条約を結んだ。でその後に今度はヨルダンとイスラエルが平和条約を結んだ、
はい、
ここまで行ったんだけどパレスチナとは結べなかったんですよ。だけどね僕はね理由はいろいろあるんだけれども、
はい、
結局アラファトさんが清水の舞台から飛び降りなかったってことなんですよね。
あ
やっぱりねこの問題その白黒でつけたら どっちも白だから、
はい、
これ妥協できないわけですよね。妥協するためにはどうしてもある程度譲歩しなきゃいけない、譲歩したらそれは自分の周りにいる国民が持たないですよね、
はい、
でアラファトさんは残念ながら、うん、その決断ができなかった。で決断をしたサラトさんは暗殺されちゃったし、
あ
ラビンさんも暗殺されちゃったし、
はい、
でアラファトさんは暗殺されなかったんですよ。それはそうですよ、だって妥協しなかったから。
で
その結果和平が遠のいて、
はい、
でその上に何が起きたかっていうと、パレスチナが分裂しちゃったわけですよ。ガザと西岸で
ハ
マース、はい、それから PLO ですよね、
ええ、
そうなったらね、はい、ネタニヤフさんだってね誰だってもういいじゃねえかとこのままでと、それを、まあ、追認したのが今回のアメリカの決定で、これは当然ですよ、孤立するに決まって、うん、だって国連決議242338ってのはあれ占領違反、違法だって言ってんだから、
占領そのものが違法
だ、そのものが違法だ、だからずっとどんどんどんどん入植地増やしてんだから、
う
ん、いいわけないんだけど、みんな今決議242338なんて言う人いないでしょ。でもこれ基本中の基本なんですよ。67年のね、ですからその意味では、
はい、
ああ風化しちゃったなと、
お
アラファトさんがあの時にねちゃんとやってりゃね、はい、もう少しパレスチナ人の生活も変わっていたのかもしれないと思うけど、これはもうあれさ、イスラエルの やりたい放題ですよね。
あ
じゃ あのトランプさんは、
はい、
アメリカのユダヤ票だっていつも言われるんだけど、それが気になってって、いやそれ嘘ですから。
嘘、
うん、はい。おそらくユダヤ系のアメリカ人はこれ反対してると思うんです、多くの人は。むしろトランプさんが欲しいのは、
はい、
ユダヤ系ではなくて、福音派、いわゆるエヴァンジェリカルという3000万、4000万とも言われる票田、
はい、
これを意識しての決断だと思います。これ間違いですけどね。
これそのまあ福音派と呼ばれる人たちって、はい、まあ、基本的になんか聖書原理主義というような呼ばれ方もしますけれども、
ね、
その人たちがそのイスラエルにこだわるっていうのはやっぱその週末の日にイエルサレムにっていう、
そう
そこの話、
そこに書いてあるから、
はい、
ね、で彼らはそのイスラエルは守らなきゃいけないと思ってるわけですよね。だけど、まあ、彼らもね、はい、あのキリスト教徒ですから、最後は自分たちが生き残ると思ってるんだろうと思うけども、まあ、そういう意味ではイスラエルに非常に近しい、
はい、
宗派が福音派だというふうに考えていると思いますね。
これあのオープニングとか7時頭のニュースのところで、はい、そのネタニヤフさんが訴追されたというニュースがあったじゃないですか、でこうそこでこう例えばイスラエルの中のこう権力、はい、こう構造が変わる、はい、ということがあっても
権力構造は変わるかもしれないけど、思想の傾向は同じですから、ガンツさんが仮になってもね、
はい、
おそらくネタニヤフみたいにやらねえけど、
うんうんうん、
だけどもっとスマートに入植地を増やしたいっていうのが本音だと思いますよ。
はい、そこの基本姿勢は変わらない。
基本的にあの地域はイスラエル大イスラエル主義の人からすれば
大イスラエル主義、
うん、ジュダヤサマリアっていうんだけど、それはもともとユダヤ人の土地だったんだっていうふうになっちゃったらね、
あ
もうパレスチナ問題のパの字もなくなっちゃうわけですよ、
はい、
でそういう人たちがどんどん増えてると、悲しいかな。1967年の時のあの国連決議ができた時のあの緊張感とか、あれはもうなくなっちゃったんだよね。かわいそうなのパレスチナの人たちです。
いやその大イスラエル主義とかいうとだってもう2000年以上前にここにユダヤ王国があったんだという話まで遡るわけですよね。
困るよね、そんなこと言われてもね。
そうか、
住んでる人は
その後に、そうですよね、パレスチナの方々が住んだということも考えると、
歴史じゃなくてこれもう信仰の世界だから、折り合いようがないんですよ。
そうか、歴史であればその、まだね、解釈の違いとかっていうのがあるかもしれないけど、うん、そうじゃない
となると、
ええ、
ねえ、早い段階で手を打ってて、それで、土地取られちゃったからけしからんっていう人も意見もあるかもしれないけど、
はい、
こんな形でパレスチナ人が苦労しなきゃいけない理由ってないからね。やっぱりパレスチナ人の政治家がもっと現実的な政治判断をすべきだったと私は思います、
はい、今もその西岸の部分っていうのは、うん、そのパレスチナ自治政府というものがあるけれども、
あるけど、
はい、
うん、民主主義やってねえし、昔から同じおっさんがおばはんがやってるしね、これじゃあね、全然なんて新しい政策にならない、まあ、もちろんハマースと喧嘩してるわけだからそれどころじゃないのかもしれないけど、
は
い、まあ、どっちもどっちということなんですよ。イスラエルもパレスチナも
これ
見てられないわ、
ね、で行き場のない怒りっていうものがその若い人たちには充満するわけですよ、特にパレスチナではね、
インティファーダと言われるね、
はい、
抗議運動がまあ2度かな起きましたけど、それで変わったかったらむしろ逆効果だったですよね。もちろん やっちゃいかんと言ってるんじゃないでしょ、当然のことなんですけれども、暴力が暴力を生む限りそれは解決には向かないっていうことで動いていかないっていうことですよ。
日本はその若者を雇用するとかこう、ね、経済活動の面で信頼醸成していこうみたいな活動っていうのはこう地味ですけれども、ずっとやってるんですよね。いや、
日本はね、もちろん、ガザにも事務所があってね、
はい、
で人道支援それから経済協力やってますよ。
うん、
またアメリカやらないんだからね、全然。
うん、
ですからそれをまあやってあげてるんだけど、まあ、こんなことされたら、
はい、
もう解決のしようがなくなるじゃないですか。
やっぱそういうミクロの努力みたいなものがマクロで一気に吹っ飛んじゃうっていう感じですか。
トランプさんね、やっぱり67年のこと考えて思い出してほしい。まあ、そんなこと無理かな、言っても
らう。パレスチナ問題について、まあ、根っこの部分から解説をいただきました。このコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。